恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。人間の心の中には2つの引き出しがあると言われます。一つの引き出しの中には、その人の生まれ故郷が収められているっていうんですね。皆さんの生まれ故郷の思い出のですね、引き出し。だんだん年を取ると、よくそれを開けてはですね、見ることが多くなるんですね。まあ、私だけかもしれませんけども、本当に多くなります。ところが、もう一方には、一層美しい、魂のふるさとが収まることになっているっていうんですね。ですから人は、生まれ故郷に勝る一層美しい魂のふるさとを求めて生きているわけです。さあ、私たちにとって、皆さんにとって、生まれ故郷に勝る美しいものは何なんでしょうか。何があなたの心を引きつけるでしょう。一節。イエス様一行が宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエス様の注意を引きつけてこう言いました。先生、これはまあ、なんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。弟子の一人が、神殿、神様の宮を指さして、感嘆して言ったわけです。この神殿。神殿というと、まず最初に建てられた神殿は、ソロモンの神殿です。それは美しい、素晴らしいものだったようです。第二番目の神殿は、二回目に建てられた神殿は、ユダヤの人たち、イスラエルの人たちがバビロンに捕らえられていって、そこから解放されて帰ってきて建てた、ゾロバベルの神殿と言われる神殿です。ところがこれはですね、前の神殿を知っている人は、もう本当に悲しくって泣いてしまうほど、ちょっと見劣りのする神殿でした。そしてイエス様の時代に今、弟子が指さしている、注意を促しているその神殿、これが第3番目の神殿で、ヘロデの神殿と言われる神殿です。このヘロデ王の神殿というのは、イエス様のお生まれになるよりも先、紀元前の20年頃から建て始められて、その工事が最後に完成したのが紀元64年と言いますから、なんと80年以上かかって建てられた神殿なわけです。ですからイエス様の時代にはまだ完成してないんです。全部は工事が終わっていないっていうわけです。まあでも、ほとんども、見るところは終わったようにも見えたんでしょう。ヨハネの福音書の2章の20節を見ると、ちょっと見てみましょうか。ヨハネの福音書2章の19節から読んでみますと、160ページ。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。まあこの当時でも本当に長い期間かけて建てられたものであることがわかります。ヘロデ王様はゾロバベルの神殿にもソロモンの神殿のあの栄光をもう一度ここに再現したいと思ったんですね。そしてこのヘロデ王様、ヘロデ大王という王様は自分自身がイドマヤ人と言ってユダヤ人じゃないんです。ユダヤ人でないのにユダヤの王様として君臨しているのがどうにもこう、なんかこう、居心地が悪かったんですね。ですから明治ともにヘロデ王様、あなたこそはユダヤの王様ですと言われたいためにユダヤ人に気に入られようとしていろんな大事業を行ったんです。でその一つがユダヤ人を喜ばせるために神殿を建てたわけです。まあ、様々な事業をですね、ヘロデ王様はしたんですね。あまりにいろんな事業をやったために、イスラエル中から緑がなくなってしまったと言われるぐらい、徹底的にこの木を切り出して事業にそれを使ったんですね。ですから、この20世紀になるまでイスラエルは緑が全然ないですね、もう乾燥した地域になってしまって。しかし今、再びヘロデ王以来ですね、イスラエルは緑が多くなってきた奇跡だと言われているんですが、このヘロデ王様は、そのようにして人々をなんとか、あっと言わせたい。非常に功名心の強い人物でしたから、 もうすごいものを建てたわけです。ここでも弟子が、なんと見事な石でしょうと言ってますから、この巨大な石を積み上げたんですね。そしてまた豪華な大理石の柱を建てて、神殿の一部に使ったわけです。一つの石で、ある石は一つの石だけで3トン、ある石は10トン、ある石は50トン以上、またある石は1個でですね、400トンもあると言われるぐらい、巨大な石をですね、何年もかかって切り出して運んできて、こう積み重ねていったわけです。一つの石だけで、この長さが20メートル以上あるっていうんですから、すごいですね。金沢城のところにも大きな石がこう散りばめられてありますけど、そんなものは比ではないわけです。そしてそれ以上に、そんな神殿の建物の全体にですね、相当な量の金の板がですね、板で覆われているんですね。ですからそこに太陽の光が当たりますと、当時の歴史家が書き残している言葉によれば、もうあまりに眩しくて目を伏せるしかないって言われるぐらいの豪華さなわけです。ですから、ガリラヤ地方での弟子たち、まあ、田舎者のおのぼりさんなわけですから、そんなですね、すごい建物を見ると、すごいとですね、ただもう圧倒されてしまうわけです。イエス様は、そんな彼らの簡単な声に相槌を打ってくれるかと思うと、全く期待外れ。私たちがこう感動して、誰かに友達にその感動を分けたいと思ってですね、ねえねえねえって言うんで、これ見てって言って、その人が、何それ、なんとも思わないなんて言われるとですね、ガクッときますけども、まさにそんな雰囲気で、イエス様は、その見事な石、素晴らしい建物を見ながら、この大きな建物を見ているのですが、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。弟子たちが無邪気に観光気分でこの豪華な建物に心を奪われている中で、イエス様はそんなことに心を奪われているんですか？そんなものがあなたの心を感動させるんですか？感動すべきはそんなものじゃないはずじゃないですか？ヘロデがただ人々をあっと言わせたい、大向こうをうならせたいために、見栄のために作ったそんなものに心を奪われて、ヘロデ王様の思いのままになっているんですか？そんなものに心を奪われちゃダメだ。何に簡単の声を上げるべきですか？あなた最近何に簡単の声を上げましたか？イエス様はここで、神殿に勝る方が、ここにいるじゃないですか。この神殿に勝るお方、誰ですか？イエス・キリストですね。イエス・キリストにこそ、私たちは、なんと見事な、なんと素晴らしいっていう最上級の形容詞は使うべきです。私たちの目が開かれていないために、こういう故郷都市の大きな建物に心を奪われて、わあ、すごいと言ってしまう。ぜひ私たちの心の目が開かれて、本物の美しさ、真に感嘆すべきものに、すなわちイエス・キリストにこそ、感嘆の声を上げたいものです。弟子たちが感嘆の声を上げた宮も、イエス様の言葉によれば、徹底的に崩され、破壊される日が来るっていうのです。イエス様とその一行が、その宮を出て、ケデロの谷っていう谷を下って、その向かい側のオリーブ山に登って、またそのオリーブ山のところから座って、このエルサレムの街をですね、こう眺めていました。谷を挟んで向こう側に、その輝く、まばゆいですね、宮が見えています。3節。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが、密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。数人の弟子たちが密かにイエス様に質問したって言うんです。なぜ密かに？イエス様のおっしゃったことは聞き捨てならない穏やかでない言葉なんです。もしもあのパリサイ人律法学者がそんな言葉を聞いたら、それこそイエス様を訴える材料です。 この神様の神聖な宮が崩されてしまうなんていうことをイエス様が言ったっていうんで大変ですね。確かにその後でイエス様を訴える材料の中にそれはなっちゃうんですね、実は。ですから弟子たちも声を潜めて、しかしいつそんなことが起こるんですか、それが起こる前兆にはどんなことがあるんですか、その質問に答えてイエス様は13章の終わりまで語り続けられます。このマルコによる福音書13章は小黙示録、小さな黙示録と呼ばれるイエス様の予言の言葉の満ちている章です。そして私たちの時代から見ればこの13章の中に出てくるイエス様の予言の言葉、あるものはすでに成就しました。そしてあるものはまだ、私たちの時代から言ってもまだ先のことです。なちすでに成就した予言、それはイエス様が直接的に言われたこの大きな建物が石が崩されずに積まれたまま残ることは決してない、その出来事、なちこのイエス様のお言葉から約40年後、実際にローマの軍隊がエルサレムに侵入してきて、徹底的にエルサレムの町をですね、滅ぼし尽くし、人々を虐殺し、そしてこの神殿を崩してしまうのです。それが実際に紀元70年に起こったんですね。当時の歴史家、ヨセフスとかユーセビウスっていうですね、二人の歴史家はですね、その当時のエルサレムの破壊がどれほど徹底的であったか、むごたらしいものであったか、もう目を開けることもできないほどひどいですね、残虐さであったことをですね、記録として残しています。イエス様はすなわち40年後、今すぐにでも起こるその一つの出来事、予言をすることによって、そしてその予言の成就によって、そのずっと後のこの世界の終わりの予言、予告、それが事実であることの裏付けとするのです。イエス様はですから二つのここで予言をしているわけです。紀元70年のエルサレム崩壊の予言と、そして世界の終わりの予言ですね。聖書のこれがしばしば用いる方法です。身近な予言と将来の予言、そして身近な予言が実現することによって、私たちは本当にこの将来の予言も事実なんだという確信を持つようにというですね、そういう方法の予言なんですね。すなわちイエス様はここで、ただその当時のエルサレムの崩壊だけじゃない、全世界の世界の終わりについて、そしてそれと同時に主が再び来られるっていう再臨の予言をここでなさるわけです。再び主が来られる、再臨。確かにこの再臨については先生方によって、また様々な学者によって、この細かいことにおいてはいろいろですね、違いがあります。解釈のいろいろな違いがあります。しかしある人はですね、再び主が来られるなんて、こんなことはあまりにも唐突で、あまりにも奇妙で、信じられない、そんなことはありえないでしょうとですね、再臨の聖書の御言葉をですね、否定します。そして別の解釈をしようとします。これは人間が死ぬことについての言葉じゃないですか。でも聖書ははっきり死とは区別しています。またイエス様が天に上げられた後に私の代わりに送るという聖霊のことではないですか。いえ、聖書ははっきり聖霊の降臨と、そして再臨とですね、明確に区別しています。そして聖書ははっきりと繰り返し繰り返し、クリスマスに私たちを救うために来てくださったキリストは、今度はこの世界を裁くために再び来られるっていうことをですね、明確に告げているんです。なぜ私たちはクリスマスに救うために来られたキリストを知っていながら、もう一度今度は世界を裁くために来られるイエス様については無頓着になり、信じられない、そんなのは知りたくもないと拒むんでしょう。これは本当に私たちの歪んだ心の状態のゆえなんですね。聖書ははっきり、人の働き一章の11節で、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれたのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。皆さん、イエス様が 私たちを救うために最初にクリスマスにこの世界にいらっしゃったとき、でも、そのイエス様をみんなが受け入れたかっていうとそうでなかったでしょ？私たちを救うために来てくださるイエス様っていうそのイエス様のイメージが全然現実に来ているイエス様と違っていたので、聖書の読み違いをしていたために、パリサイ人、律法学者、また大勢の群衆たちは、あ、これは救い主じゃないと言って拒んで受け入れなかった。かえって殺してしまったわけです。私たちはそれをずっとですね、今マルコによる福音書を見ながら、次々登場してくるパリサイ人、律法学者、サドカイ人、そういう人たちの姿を見ながら、なんていう人たちだと思うんです。でも同じことを私たちも再びいらっしゃる主に対してする可能性を秘めているんですね。再び主がいらっしゃるその方に対して、私たちも誤った態度、誤った知識、誤った姿勢でいるなら、私たちも律法学者、パリサイ人を責めることはできません。また、この再臨のことに関しては、そのところが非常に奇妙ですから、そこに異端のですね、登場してくるきっかけにもなるわけです。例えばエホバの証人は、すでに再臨はあったんだ。もうすでに主は来られたんだと言ってですね、もう述べ伝えるわけです。そして来られたっていうのをですね、いろんな段階で解釈して言うわけです。また、統一原理、一昨日でしたか、もう、車に通りかかりましたら、金沢教会って、ボーンと出てきたんで、あ、なんだと思って、豪華な建物、なんだろうと思って近づいてみると、ちょうど、城北病院のもう少し、駅寄りのところに、統一原理の建物が、豪華な建物が建ってますね。統一原理、韓国の人、文鮮明が、私が再臨のキリストですと言って、ね、公言している、偽キリストのグループです。また、聖書の言葉によれば、ある人はですね、イエス様が再びいらっしゃると予告、約束してから、もう2000年も経っていますよ。まだ来ないじゃないですか。いつまで待ってるんですか。と、あざける人たちが出てくる。もう、聖書の時代であっても、もうすでにまだ来ないじゃないか。あれは、嘘なんだよ。あれは違う意味なんだよ。と、あざける人たちが出てきたことがわかりますけど、2000年経った今はなおさら、ね、再臨についてあざける人々がいるわけです。でも、なぜ私たちの目から見て再臨は遅れてるんですか？遅いんですか？それは主の忍耐だとですね。主が一人でも滅びることはないように、忍耐して、本当は主の名が汚されていることですから、世の中ですから、そんな世の中にピリオドを打ってですね、主の統治する世界をですね、始めたいんですね。ですけど、主の忍耐のゆえに、待っておられるわけです。それを私たちあざけて、そんなのは嘘だと言ってはならないんですね。正しい終わりの日についての、再臨についての私たちは知識と信仰を持っていなくてはなりません。イエス様はここで終わりの日にはどのようなことが起こるか、今日一つ一つについて深く見ていくことはできませんが、項目だけ挙げていきますと、終わりの日の印として、第一番目に六節、お話しください。ごめんなさい。六節、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って、多くの人を惑わすでしょう。偽キリストの出現。そして第二番目は七節、また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、戦争、世界戦争、また民族間の争い、対立。そして、八節の後半。方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは海の苦しみの始めです。地震と飢饉。それが全世界的な規模で広がっていくのです。また、 終わりの日には、主にあるクリスチャンたち、主にある者たちの経験する苦難のことが出てきます。9節。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証をするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ、引き渡されたとき、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただそのとき、自分に示されることを話しなさい。話すのはあなたではなく聖霊です。クリスチャンたちが苦難を経験し、議会に引き渡され、そこで証の機会が、かえってその苦しみの中でイエス様を証する機会が与えられるっていうんですね。その時に何を語ろうか案じないでもいい。その時語るべき言葉が聖霊によって与えられるから。まあ、ある牧師はですね、この御言葉を持って、私は説教の準備はしません。説教の時になると、御言葉が与えられるからですね、御言葉の準備をしません。そうしましたら、実際にあった話なんですけども、その集会の直前になって、礼拝の直前になって牧師がですね、司会に立ってたですね、その兄弟に向かって、今日主は、私に何も御言葉をくれません。あなたが語りなさいとですね、突然言われたって言うんですけども、大変ですね。皆さん、でもこれはそういう御言葉じゃないですよね。ああ、いいことを聞いた。これから何も準備しないぞ、なんてですね。これは、そのようなですね、状況の中で、ですね、感じなくてもいいって言うんですね。実際に、第二次世界大戦の時に多くの牧師たちが捕らえられて、牢屋にぶち込まれました。ある牧師はですね、取り調べ官にこう問い詰められて、こういう質問されたって言うんです。天皇陛下とキリストではどちらが偉いか。これ、どちらが偉いかって答えることができない。今ここでキリストですと言えば、国賊とされて殺されてしまいます。じゃあ、天皇陛下と言えば、愛してくださったイエス様を裏切ることになりますから。ですから本当に心の中で、神様どうぞ今助けて知恵を与えてくださいとですね、この御言葉を持ってですね、祈ったそうです。そしたら、パッとひらめくものがあって、取り調べ官、自分では自分を仏教徒だと言ってたっていうことを、はっと思い出してですね。それでは伺います。あなたは仏教信者だと言われましたが、天皇陛下とお釈迦様とではどちらがお偉いのですか？そうすると、この取り調べ官、ムカッとした顔をして、怒った顔をして、それは比較の対象が違うって言ったって言うんですね。私もその通りでございますと答えたって言うんですけども、本当にですね、主がそのような時には語るべき知恵を、言葉を与えてくださるから案じなくてもよい。しかし、また主にある者たちが本当に人々から憎まれる、裏切られるっていうことをですね、イエス様は予告します。十二節。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至る。神様を信じて神様に従っていこうとする人たちが、どうしても人々には理解できない。なんでイエス様をそれだけ大事にするのか、人々には理解できない。いや、かえって憎まれてしまうっていうのです。また、14節から後、イエス様は、警戒すべきものの存在を予告します。荒らす憎むべきものが自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。この荒らす憎むべきものっていうこの言葉は、ダニエル書に出てくる言葉です。そしてこれは、ユダヤ人にとっては忘れることもできない一つの出来事を思い出させる言葉なんですね。というのは実際に紀元前、167年にシリアの軍隊の攻撃を受けまして、そしてエルサレムはですね、本当にこう蹂躙され、そして神殿は汚されるんです。シリアの軍隊は神殿の中に入っていきまして、そしてそこでですね、豚の肉を祭壇に捧げるんです。ユダヤ人にとっては汚れた動物とされる豚の肉を主の祭壇に備えたり、またこの神殿の中に売春婦を連れてきて、そしてそこでですね、汚らわしいですね、行為をさせるのです。彼らにとって、ユダヤ人にとっては屈辱的な出来事でした。そして、この後、同じようなことが紀元70年には今度はローマ軍によってなされてしまうのですね。 荒らす憎むべきものが自分の立ってはならないところに立っているのを見たの。実際にはですね、このユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。この予告をいただいてたので、クリスチャンたちはですね、ローマの軍隊の攻撃を受けた時に、そそくさとですね、逃げ出すんです。山の方へ、すなわちペレア地方にそそくさと逃げていったとですね、もう記録に残ってるんですね。ところが、そうでなかった、クリスチャンでなかったユダヤ人たちはですね、神様の奇跡的な力が働くと信じて、それは宮に行ってれば助かるってんで、宮にって神殿に集まるんです。ですから、一番残虐だったのは宮の中での残虐の殺戮だったんですね。殺戮だったわけです。もうそこが血の海になってしまうのですね。屋上にいる者は降りてはいけません。家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの民のためにその日数を少なくしてくださったのです。苦難の日。雲仙の恐ろしいですね。なんて言いますか、火砕流って言うんですか。大変なスピードの火砕流の中に巻き込まれた人たちの悲惨なですね、この映像なんかを見せられましたよね。大変な姿です。ボンベイの最後の日と、まさに瓜二つの光景だって言うんですけどもですね。また、クルド難民のですね、人たちの悲惨な姿ですね。本当に、もうまだ雪の残っているところに逃げ出していって、そこで食べるものもない、着るものもないで震えている彼らの姿ですね。神が天地を創造された初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日の予言があります。そしてもう一度、前兆として偽キリストの出現のことが出てきます。21節、その時あなた方に、そらキリストがここにいるとか、ほらあそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑わそうとして印や不思議なことをして見せます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。偽キリスト、偽預言者たち、今の時代は新宗教時代。本当にですね、ここでイエス様おっしゃる、まさに印と不思議で人々をこう寄せ集める宗教がもう蔓延しているですね、本当に盛んな時代です。大勢の人々がそういう印とか不思議に引き寄せられて、行くのです。しかし、ここにはですね、できれば先民を惑わそうとして、クリスチャンたちを惑わそうとする、そのようなですね、奇跡を行う。確かに、そういう不思議な現象というのが起こっているんですね。そして人間というのはこういう印とか奇跡に、不思議にですね、弱いんです。なんかそういうのがあるとですね、そっちが本当のようなですね、どうもですね、ただ言葉だけ、ただ信じるんです。言葉だけっていうのは、なんか嘘っぽくて。もう立ちどころに病気が治ったり、立ちどころにその人のこれまでのことをですね、言い当てたりする人を見るとですね、ああ、この人のうちに本物があるような。私たちはそれに弱いんですね。惑わされやすいんです。でも、本当の救い主、イエス・キリストはどうでしたか？イエス・キリストが本当に救い主である印は何ですか？奇跡ですか？不思議ですか？確かにイエス様はそのような不思議をなさいましたけど、イエス様が真に救い主であるし、印は十字架なんですね。あの十字架の上でイエス様は奇跡を行いませんでした。人々はそんな奇跡ができないキリストを嘲笑ったんです。自分を救うこともできない救い主か？そんな救い主を信じられない。自分でまず自分を救え。そうしたら信じよう。自分で自分を救え。奇跡の力を発揮せよ。そうしたら信じよう。これが人間の信仰です。でも、イエス様は自分で自分を救わなかった。奇跡を行わなかった。実際に私たちのために命を捨ててくださったこの キリストこそ、その姿こそ、真の救い主の印なのです。そしてこのキリストが、24節。だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。その時人々は、人の子が偉大な力と栄光を帯びて、雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は、御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。主が、驚くべき天変地異の状況の中から、再び現れる。そして、神の選びの民を全世界から呼び集めるって言うんです。さあ、こんなイエス・キリストの明白な予言の言葉に対して、再び私は来ますっていう言葉に対して、私たち、この救い主を待つ私たちの心構えはどうでしょう。この13章の中に繰り返し出てくる2つの言葉があります。それは、気をつけてっていう言葉と、目を覚ましてっていう言葉です。気をつけて、5節。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。9節。だがあなた方は気をつけていなさい。23節。だから気をつけていなさい。33節。気をつけなさい。そして目を覚まして。33節。気をつけなさい。目を覚まし注意していなさい。35節。だから目を覚ましていなさい。37節。私があなた方に話していることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。主は私たちに今朝、気をつけていなさい。目を覚ましていなさい。この目を覚ましていなさいっていう言葉は、眠りを追い払えっていう言葉です。どういうことですか？眠い目をこすりながら一日中夜更かしをしてじっと目を開けていることですか？そんなことしたら疲れ果てて、もう、しまうんですね。どういうことですか？目を覚ます。よく聖書の中に出てくる言葉ですけど。これはいつ主が来られてもうろたえない。いつ主が来られても恥じることのない生き方をしていなさい。今日主が来られても、待って、それはちょっと困るとですね、いうことのないような、そのような生き方をしていなさい。イエス様はいつ来られるんですか？イエス様は、そのいつっていう時期については32節。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ、父だけが知っておられます。人の働き一章七節では、それは知らなくてよいのです。私たちは、例えば、だんだん近づいてくる1999年という年がですね、なんか特別なことであるかのように、ノストラダムスの大予言、そんなものによってですね、人々はこう、惑わされています。ですね。でも、どうぞ、何年の何月の、いつですね、主が来られるとか、世界の終わりが来るなんていうですね、そのような言葉に絶対に惑わされてもならないです。ですね。主ご自身がそれは知らなくてよいのです。それは隠されているんですね。隠されていることに対して私たちが深入りしていくのは、これは本当に神への冒涜になります。しかし、いつかは私たちに隠されていますが、再び主が来られることは事実。必ず来られる。ですから、目を覚ましていなさい。その目を覚ましているっていう、生きあり方を私たちに教えるために、34節から小さな例え話を持って教えます。34節、それはちょうど、旅に立つ人が出かけにしもべたちには、それぞれ仕事を割り当てて、責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か、夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきた時、眠っているのを見られないようにしなさい。主が再び来られる時、目を覚ましているっていうことはどういうことかって言ったら、神様があなたに割り当てた仕事があるんです。あなたにこれをするようにと与えた責任があるんです。 その自分に与えられた責任、使命を忠実に果たして、今日という日を生きていることです。それは何か特別なことをしているんじゃなくして、あるグループではですね、イエス様は何年の何月の何時頃来ます。ですから、もうですね、財産も何もかも必要ありませんから、言ってですね、指導者の言葉に惑わされて、人々は全部財産をですね、もう、友達に、また近所の人たちに、どうぞそれは全部あげますって言ってですね、全部財産を捨てて山の上に登ってですね、白い服を着て待ってたんですね。ですけど、主は来ませんでした。どうします？大変な、後で争いが起こったわけです。山を降りて行って、返せって言ってですね、大変なことになったわけです。本当にですね、再び主が来られるその日を待つ姿勢っていうのは、実は平凡な日常生活の中で、私に、あなたに与えられた使命を忠実に果たしていく。ですから、その、ためにですね、テサロニケ第1の手紙の4章というところに、このような御言葉が出てきます。テサロニケ第1の手紙の4章11節。ただ、私たちが命じたように、落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。また、テモテの手紙の方ではですね、こう、慌てふためいた落ち着かない生活をしないようにですね。落ち着いた生活をするように。前にもここから紹介したかと思いますけど、ある英語の訳ではですね、静かにすること、静まることを学べとですね、本当に静かに生きることを学んでいくように、ね、ぜひとも慌てないで、今日主が与えてくださったその使命を忠実に果たす、そんな生き方を本当にしたいなと思うんです。一昨日 NHK で三浦彩子さんの45分間のですね、素晴らしい番組がありましたね。あれは、どんな伝道映画にも勝る伝道映画だと思いますね。本当に伝道的な内容だったと思います。しばらく前に私説教で、水戸光子さんですかね、のことをちょっと話しましたけど、ちらっとだけ聞いて感動したんですけど、後で最後までビデオ撮ってあったので聞いてみたらですね、がっかりしてしまってですね、あれは皆さんにあんまり勧められなかったんです。水戸光子さんの終わりの方で どんなこと言うかと言ったら、分け上る麓の道を追うけれどの話なんです。仏教でも何でもいいじゃないですか。という話になっていくんですね。牧師ですよ。とんでもない話になっていったんですね。これは勧められないんですけど。ですけど、三浦彩子さんはですね、はっきりイエス様以外に救いがないことを語ってくださいましたですね。その姿、その生き方、本当に癌との戦いの中で、もう体中、もうガタガタになった状態の中で、しかし、ご主人と一緒に小説にですね、本当に全力投球しているわけです。もう手を、ペンを持つことができなくなって、ご主人が全部聞き取って書いていくわけです。でも、お二人が本当に祈って、仕事を始める前に祈って、私の小説によって、どうぞあなたを知る人が起こされますようにと、神様の栄光が表されるようにと、こう祈って小説に書き始める。書きながら、また口述しながら、三浦さんがこう、涙を流して言葉が出なくなっていく、そんな姿をこう見せられながら、懸命に生きている、その姿。そして、その中で非常に感動的な言葉だったんですけど、死と背中合わせに生きている三浦さんが、死は神様が私に与えてくださった最後の仕事です。死ぬっていうことは神様に与えられた仕事だ。この仕事を立派にこう果たしていきたい。そしてその映画の中で、永遠の命は本当にあるのですとですね、言ってくれました。また十字架の言葉をはっきり語ってくださったのでですね、 本当にですね、どれだけ多くの人たちがあれを見たかと思うんですけど、あまり素晴らしかったもんですから、今日の文休の時間に、奉仕部門のない方はですね、こちらの画面で、少し明るい中かもしれませんけど、映しますので、もう一回ご覧くださるようにですね。その中に、希望に生きる、三浦彩子さんの姿。そして、ガタガタの弱さの体の中で、しかし、誰よりも強い生き方をしている三浦彩子さんの姿がにじみ出ていました。なぜ、三浦彩子さんは、あれほどまでに弱さの中で、あれほどまでに強いんでしょうか？輝いているんでしょうか？三浦彩子さんが何か特別に優れているんですか？ご主人が優れているんですか？確かにすごいなと思いますけど、ですけど、三浦彩子さんを輝かせている、ご主人を輝かせている秘訣があるわけです。それが実は31節の御言葉なんですね。マルコ13章31節、ご一緒に読んでみましょう。マルコ13章31節。はい。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。はい。すべては崩れ去るでしょう。消え去るでしょう。この肉体も朽ち果てるでしょう。でも、主の言葉は決して滅びることはない。この主の言葉にかけて生きる、そこに勝利があるんですね。皆さん、この今日の主の御言葉、それは最後のところ、37節。私があなた方に話していることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。この言葉は、身近にいる弟子たち数人に語ったんではありませんよとイエス様はここでことさらに言うんです。これはすべての人に。ですから今日聞いているあなたに、主は語っているんですよ。自分に関係ないことのように。再臨、世界の終わり、決してそのような態度ではなくして、あなたに私は言いました。どうぞ目を覚まして、再臨を待ち望む生き方、主の変わることのない御言葉にしっかり目を据えて生きてほしいと主が願っておられるのです。お祈りします。天のお父様、この朝私たちは二つの生き方を目の前に見せられています。一つは弟子たちがヘロデの宮殿を圧倒されて見つめながら、なんと素晴らしい、なんと豪華なと、それを感嘆する生き方。しかし、もう一つの生き方は、私のために十字架で死んだ。みすぼらしく、みすぼらしく、貧しくなられたイエス・キリストのうちに、なんと素晴らしい、なんと立派なと、そのお方を感動する、感嘆する心。その生き方。神様、なんと私たち、弟子たちの心を多く持っているかと思います。今日、主よ、どうぞ私たちに、十字架に死んだキリスト、蘇られたキリスト、また再び来られるキリストに心を奪われ、このキリストに圧倒される思いをどうぞ与えてください。目に見えるものが現実であるかのように見えて、目に見えるものが永遠のものであるかのように見えて、それに心を奪われ圧倒される私たちに、どうぞイエス様のような見方を与えてください。目に見えるものが一切が崩れ、一切が消え去ることのある日をどうぞ私たちに悟らせてください。私たちは目に見えないものにこそ目を留めると、どうぞイエス・キリストに目を留めさせてください。そして再び主が来られるその日に恥じることなく、本当に今日という日、忠実にあなたが与えてくださった責任、使命を果たす生き方をさせてくださるように、どうぞ落ち着いて、一日一日一瞬一瞬を主にあって生きることができますように導いてください。今週主が来られても、心にうろたえることなく、その主をお迎えできる、そんな生き方を今日もさせてください。それができない私たちを憐れみ、どうか許し、清め高めてくださるように、今日、主が語られた言葉が、他の誰でもない私に語られた御言葉であることを覚えて、目覚めさせてください。とうとうイエス様の名前によってになります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。